トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it. 声上げてこうぜ、yeah. You can do it, you can do it. 手を上げてこうぜ、yeah. 私たちの未来に今です。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。続きはこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。
もう昨日雨すごかったね。
雷も、あと竜巻注意報とかも出てましたもんね。
ああ、そうなんか、熊本の方でこう物置がひっくり返ったりのとか、そういうのを見ましたよ、ニュースで。
ね、熊本まだちょっと復興とかも大変なところに土砂災害とかが起こってて、
ね、もう、で北海道でも地震あったりしたじゃない。
そうですね、
もうさ、やばいよ。
いや、そうですね。
そう考えても福岡頑張ってんなみたいにならない？
まあ今のところそんなに大きいのはまだ、
ね、
ま
あ、昔あったけどね、西方大きいとか、ね、
そうですね、ちょっと大きいのもあったんですけど、
ね、
いや怖い、
怖いね、大変だよね。なんかね、あれ昨日食事してたのね、家で、
はい、
したらもう携帯がさ、あの警報のやつで
警報鳴るんですか？
鳴ったんだよ。
何の警報なんですかそれ？
ね、洪水
もう怖いですね。あれ警報が怖いっていう話だったんですよね。もう
あのさ、警報で鳴るじゃん、うん、さ、うるせえって思って切るじゃない、
はい、
画面閉じるじゃん。何の警報か分かんないんだよ。
ああ、すぐ切っちゃうから
ですね。それでテレビ見てて、あ、さっきの鳴ったやつ洪水警報だねみたいな。意味ないじゃん、ね、
怖い、ちょっと音が怖いから。
あんな地震の時だって鳴ったでしょ、夜中に。
なりました。
ちょっとね、
うん、
どこ
青ざめますよね。
いや、そう、なんかさ、どこまで何アラートっていうかさ、
はい、
必要なんだろうね。なんかいまいち分かんないなと思って。
でもまあすごい恐怖心は与えられるので、
なんかね、植え付けられるよね。
いや、はい、いや、そういうところではまあ成功なんじゃないですか、あの音は。
あ、災害に対する恐怖心、
恐怖心、まあ音に対する恐怖心にちょっとなっていってはいるんですけど。
ねえ、怖いわ。
うん、
いかんね。
まあでも昨日の雨もすごかったんでね、え、ちょっと
だから雨になると、あ、雨になるとっていうか、僕の友達がね、
はい、
雨の日に横断歩道を渡ってたら、
はい、
10トンのトラックにはねられたのよ。
ええ
10トン
大丈夫なんですか、その。
でね、跳ねられたっていうか突き飛ばされたみたいになって、
どう。いや、もう、あ、止まらなくて滑ってそのままトンっていっちゃった
んですか。なんか分かんないけど、もう完全にそのトラックの人は信号無視っぽいんだけどね、なんかこう見えて
なかったんです
ね。で、雨がバーッと降ってて、でこう傘を差してて自分もちょっと見えなくてみたいな。
あ、
それでこう、あのね、車が自分の足に乗ったんだって、そのタイヤが、それでこう巻き込むみたいな感じになったんだけど、
はい、
骨は折れなかったらしいんだよ。すごいでしょ。だからもうギリッてこう乗っかられて、それで
そこで止まったんです
か。そう、運転さんが気づいてバックしたんだよね。
ああ、そうなんです
ね。だからね、雨降ってるって、その運転さんも気をつけないといけないけど、僕らも気をつけないといけないじゃん。
そうですね、
傘さしてたり、
その周り見えないです
もんね。周り見えないし、だからね、本当ね、雨の日はね、まあ、この梅雨まだ続くでしょ。
そうですね、まだそんなに、ね、
なんか沖縄はね、もう明けたとかね、奄美、うん、はい、とか明けたみたいだけど、
うん、
まだまだね、あの続くみたいなので、
うん、
まあね、雨の日、
そうですね、ちょっとひどい時とか、
ね、ちょっとね、雨が降ってさ、なんか家でゆっくりするとかっていう楽しみ方も多分あるかもしれないけど、うん、
はい、
でもやっぱりちょっと外に出るときは気をつけてほしいかな、
うん、雨宿りするのも大切ですよね。
雨宿りするのね、
うん、
それいいかもしれない。
そう、あんまり急ぎすぎずに、
あ、急ぎすぎずにね、
はい、
遅刻しろこの野郎、遅刻しろ まあね、でも、うん、あの今は、天神大名は雨は上がってますけど、
はい、今日下至です。
あ、そうです、はい、あの1年で一番、
はい、
お昼が長い日、
うん、長い日ですね。
あのこれ北半球だけの話よね。
そうですよね。
南半球は夜が長いっていうね、うん、日本でいう冬至ってやつらしいですよ。向こうも夏至か、うん、あ、冬至だよね。
冬至になるんですよね、
うん、同じ日がそうなるのかな。やっぱり
太陽は一つですしね。
そうそうそうそう。
おそらくそうだとは私は思ってるんですけど、どうなんでしょう。
だから、あ、そういうことかって今ちょっと思ったんだけどね、うん、あのなんかちょっとこの間読んだ記事でね、
はい、
月があることで四季が生まれるっていう。
月がですか。
そう、月の引力とか、ああいう力で地軸がこう曲がってる、
うん、
だから日本では地球ってまっすぐ軸が通ってるわけじゃないじゃない。
このちょっと斜めになってるやつですね。
そうそうそう、だからそれによってこう四季がちゃんと生まれるんだって、
うん、そうなんですね。そうそうそう、
だからまっすぐ上から地球儀みたいにまっすぐ通ってたら四季が全くなくて、
あ、太陽の関係だけじゃなくて月が関係してるんですね。そうそう、月が関係してて、
だからずっと同じ季節なんだって、まっすぐだと。
ああ、そうなん
だ。で、真横だったらあの片方だけしか太陽が当たらないから、
うんうん、
ね、バームクーヘンみたいにぐるぐる回るわけだからね。そうすると片方だけずっと温度が上昇して、片方だけずっと温度が下に行くんだって。要するにそのマイナスに。だからそうすると何が起こるかって、動物が一切住めなくなるって。だからあの月のか、太陽と月の関係で地軸が斜めになってるがゆえに、地球っていうのはまあ四季があって
こ
うちゃんと回って生物が生きていけるっていうのをこの間記事でやってたのよ。
そうなんだ。
いやー、こんな今役立つとは。
でも四季ってなんで四季なんでしょうかね。もっと多いくなるかもしれない。
もっと多いでしょ。
もっと細かく決めたら多くはなるってことですよね。
いや、だって夏至とかさ、そういうのって春夏秋とかじゃないじゃない。24節とか言うでしょ。
うん、でもその傾きが、もっと軸がもうちょっと傾いてたらどうなるんですかね。
その微妙なところはちょっと分からんけど。
あ、そうですよね、うん、ちょっとまあそこは
まあ俺、まあ、上げてみたことないからさ。俺が生まれた時から曲がってんだから。
私もです。私も生まれつきちょっと地球曲がってん
だ。そうでしょ。だからね、多分そのだからこう北極とか南極とかあんまり四季がないじゃない、
う
ん、
そうですよ ね。そうそうそうそう、そう、
だからまあね、あの日本とかさ、うん、なるべくこう、うまいとこにあるよね。まあ、そう考えたら、ね。
そう、本当いい場所だと思います。
いい場所だと思う。なんだそれ。
なんかそう、ね。
そうです、そうです。だからね、うん、あの、ちなみにこう、エスキモーの人たちは、
はい、
白いっていう色を何個にも分けて話すんで。
あ、もう白が、そう、例えば、
雲が白いとか、雪が白いのは違う色に見える。らしい。7つかな。やっぱ
感覚が違うんですね。
そうそう、だから7つに分けて白い色を表現したりするし、面白い、うんうん、日本は特に四季の国って言われてるぐらいこう、はい、風景に表情があるんで、うん、例えばピンク色でも桜色でも桃色でも似てるけどちょっと違う、うん、
はい、
で意外に分かるよね。これは桃色でこれはピンク色とか、これは桜色とか言われても、
うんうん
うん、ああそうそうそうとかって
なりますもん ね。
そう、なんか青でもね、青がすごく多いんだって、うん、あの群青色みたいなのもあるでしょ。
え、それ日本がってことですか。
そうそうそう、空色とか、
うーん、
青の表現はすごく多いみたい
な、ね、やっぱ島国だからですかね。なんか海もあるし
そういうこと。
どうなんでしょうか。
まあ、分かりませんけどね、はい、まあ、まあ今週もさまざまな表現をしながら放送していきたいなと思っております。ということでいきましょう。
はい、はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
くんちゃんです。
続いてはリオまであと何日ということで、リオデジャネイロパラリンピック情報などなどお送りしたいと思っております。はい、今週はちょっとなんかあのオフ期、はい、あんまりなんかこうパラの人たちの動きが、うん、なかったんですよね。
うん、そうなんですね。
そうそうそうそう。それで、と思ってたんだけど、うん、あの、ちょっと断線しますけれども、はい、先日、あの、東京都知事さんが、
はい、
今日か、今日 ね、
今日は、
今日お辞めになった、うん、でしょ、
はい、
したらね、あの、今日、 まあ、Facebook とかホームページ見たら、
はい、
朝日健太郎さんっていう、うん、バレーボールの選手かな、
はい、
が、出馬しますみたいなやっていて、結構ね、アスリート系の人が出ようとしてるというか、
うん、
都知事にね、立候補僕やりますよっていう人がいて、
うんうん、
まあ、やっぱりその東京オリンピックパラリンピックがね、
はい、
あるので、うん、そこに向けて結構アスリートの人も、
ああちょっとね、踏み込みやすい感じもあるかもしれない、ね、
ところでございますけどね。だと一郎選手
ね、一郎選手、はい、
一郎選手がね、世界記録 を、はい、記録を
かっこいいですね、やっぱり
かっこいいよね、
うん、
なんだろうね、
うん、しかもなんかあの余裕な感じ、あのインタビューでの
なんだろうね、ウェフとかならないのかな、
ならないですかね
心の中はなってんのかな、
うん、いやでもそんな一喜一憂してちゃとか思ってるんじゃないですか、もう
どうだろうか。で僕もあんまりそのウェフってなることあんまりないんだよね。
え、ちょっといい記録を出せてもですか。
まあ、やった結果だからね。
え？
それ、あの、今までやった結果が、
はい、
これを生んだわけだから、うん、そんなウェフェイウィとかならないでしょ。
そうなんですね。
いや、僕はなんかそう思ってるんですよね。
なるほど。
だから意外に当人より周りの人の方がテンション高いんじゃない。
うん、まあそうですね。私たちの方が騒いでる感は確かにあるかもしれないですけど、
ね、イチロー選手のインタビューの中で、うん、ちっちゃい頃からバカにされてきたことを、
うん、
一生懸命やったらこういう結果になったみたいな話があって、
うんうんうん、
だからあいつ野球ばっかやっててなんだよとか言われてることを一生懸命確実にやってきた、
うん、はい、
その自信はあるよと。
だ
からやっぱり何かをやることに対する自信っていうのは重要なんだよなとかちょっと思ったりして。
そうですね、ブレずにね、その周りの人から言われても、
そうなんか、だからあの寡黙そうじゃない彼は、
イメージそうです ね。
だから寡黙な一郎選手がゆえに、うん、なんかこうエピソードもいっぱいあって、
その
道具を大事にするっていうのもあってさ、
はい、
あの野球 見たことあるでしょ当然、
はい、
テレビとか、
まあ、
球場とかでね、はい、大体バッターの人が打つと、うん、バットを放り投げて一塁にファーストに走っていくよね。
はい、ポンってちょっとしますね。
そういう一郎選手はやらない。
そっと置いていくんですか。
そっと置いていく
あ、
でその人生の中で一回だけ投げたことがあって、
はい、
その時にバットをやっぱあのプロ野球の選手が作ってるバットってね、バット職人っていう人がいて、
はい、
バット専門の職人さんが作るんだけど、
はい、
イチロー選手のバットは 800g から 850g で長さと太さが決まってるらしいのね、
うん、
でそのバットを年間で50本ぐらい作ってもらう職人さんが久保田さんっていう人が、あ、久保田さんって人がいるんだけど、
はい、うんうん、
1回だけ投げた時に、うん、即久保田さんに電話して、うん、今の試合見ていただいたと思うんですけれども、うん、大変申し訳ありませんでしたってバットを投げてしまってすいませんって言って謝った。それ以降もそれ以前も投げたことはないと。
一回だけ投げてしまったんですね。
なんかなっちゃったんだろうな。
なんか、はい、うわー、でもそれだけその作ってる人もその道具も大切にして。いやー。
だからね、その一郎選手すごいなと思って、
ね、
やっぱりその僕らレベルのアスリートでも、
うんうんうん、
道具、
うん、
すごく大事だし、
はい、
あの僕はあのハンドバイクで走るときに、うん、今日も行くぞとか声かけるのよ。
なるほど。
今日も行くぞ、はい、大丈夫、行ける、よし、うん、行けるよなって
言
いや何も言ってくんないけど何も言ってくんないけど一応声かける、うん、
いやでも私声かけるのすごい大事だと思いますよ。
いやなんか
とか自分の体とかもですね、
なんかね、相棒じゃない、うん、
はい、
それこそその時のチームだから、
うそうです、ね、
体一個一個が、
うん、
大丈夫かとか、
うんうん、
結構ねその腕とかそういう部分に関しても いいよね、よしとか、なんかねちょっとね、あとレースって結構孤独だからさ、
はい、
その2時間のエンデューロとか、うん、ああいうの2時間孤独に走るわけでしょ、う
ん、
やっぱね独り言が異常に多いけど、大体今思い返せば、
うんうん、
大丈夫、あ、タイヤ大丈夫だね、あ、ブレーキ大丈夫だねって、あ、ちょっと腕張ってきたよねって、大丈夫かとか、なんかそんなことばっかり言ってんだよ。
あ、一人戦ですもんね。
そうすんげえ寂しがりの人みたいな、あと中山筋肉みたいな感じだねおい、お前みたいな
筋肉にね話しかけて、
そうそう筋肉に話しかけてみたいな、
あーそっか。でもなんかちょっとわかる気もします。でも陸上してる時とかは、うん、その話しかける相手、あの足とか、なんか空とかトラックとか、今から走るトラックとかこう線を見て、なんかボソボソってなんか、
そうそう、なんかね出ちゃうのよ、出ちゃう、
ありますよね。
そう
そう、ちょっと
そうそう、だからね、なんか出ちゃうよね。
挨拶じゃないですか、なんか
今日もよろしく
的な、よろしくみたいな感じので、
そうそうそう、なんかね、なんか言うよね。
はい、
だからこうハンドバイクにしても何にしても、こう例えばセッティングが今日うまくいったみたいなのあるわけ、その車輪の位置とか、
はい、
座り位置とか、今日いいねとかね、
褒めてあげるんですね。
そうそう、褒めるの、今日いいね
自分でセッティングしたけど、
そうだ、俺がやったけど、そこにこうなんていうの、極端なこと言うと導いてくれた的に、
うんうんうんうん、
今日いいね、よし、じゃあ今日行こうみたいな、今日坂いいねみたいな、わ、下りはこれいいわとか、なんかこうぶつくさ言う、
う
ん、なんか自分に言ってるし、そのマシンにも言ってる、うん、きついね、今きついねとか言って、この上行ったら楽だからとか言ってますね。だから多分イチロー選手とか、
はい、
もうぶつくさ言ってるじゃない、
うんうん、
試合中とか、
うん、
あと結構そのテレビ番組であの口を読む独身術みたいなんで、はい、こんなこと言ってるとかいうのあるでしょ。
あ、はいはい、
番組でね、だからああいうのも、うんうん、ああいうのさ、やんないでほしいね。
読まれたくないですか。
読まれたくない。俺は読まれたくないね。
ああ
、余計なお世話ね。
ここにね、口にフォーカスされて、
そうそうそう、なんかそう、このなんか勝手に吹き出し作られてさ
ああ、そうですよね。ちょっと勝手なことをね、言われたりとか。
あのハンドバイクの時は自分に話しかけてるから、
うんうん、
あれだけど試合の時とかは相手にも話しかけるからね。そのリングに上がってるプロレスの方は、
そうなんです
ね。あの余計なことを話すよ。
え怖いんですけど、
なんかこう、まあ、対峙してるわけだよね、はい、相手とね、
うん、
その時に あれとかね、
え、ちょっとやめて、え、不安になるじゃないですか。
そうでしょ、なんかそういうのをこう、
あ、作戦としてですね、
そうそうそう、とか、
え、何みたいな、
あとそのなんか久しぶりの対戦相手で、
はい、
例えば結婚してたりとかするでしょ、
うんうんうん、
そうするとまあ戦ってんだけど、俺奥さんおめでとうとか
あ、いや、そのいや、ちょっと戦いにくくなるじゃないですか、ちょっと。
でも俺のペースにしたいから、
あ、そういうのもありですもんね。まあ、
そうそうそう、とかあの若手でね、うん、若手で頑張ってやってて、だいぶ中堅くらいになってきた選手に、お前強くなったなとか、
あ、
こう言うとかね。
いや、でもそれ相手を嬉しくさせて、
調子乗らせるとかね、うん、そういうのもあるし、
うん、
なんかいろいろなこと考えます。
ああ、そうなんですね。あの
リング上はね、結構俺喋るね。
うーん、そうなんですね、うん、それって聞こえる、あ、ちょっとボソボソって耳元で話すぐらいの感じですか。
そうそうそう、ボソボソ。
ああ、
はい、これこの技抜けられないっしょとかねはい、これ抜けられないっしょ、はい、はい、俺これハマった、これダメだ、俺ハマったねみたいな。
あ、でも言われるとそう思い込んじゃう。
なんかこれハマったね、これ抜けられない
っしょ、うん、ダメだダメだってなっちゃう
かも。いいよね、これ俺いけてる今日とか。
ああ、でもその
だから自分に対して、ね、いいかも、話しかけてるようなことを、うん、
プロレスの方って結構それされてる方多いんですか。
いやー、わかんない、わかんないけど、あの俺はちょっと喋るね。
うーん、
やっぱそれで空気作ってたり、自分のこう、はい、まあ、気持ちとか、あと試合感とか、
うんうん、ああ、
そうそうそう、
まあ、自分の流れを作るって大切ですよね。
そうそう、だからね、こう結構悪どい人もいるわけだよ、
うん、
寝技とかでさ、うんうん、まあ、極論言ったら、ほらマイク・タイソンだって耳噛んだりしたわけでしょ、ね、耳は噛わないけどあの
やだ、
そういうね、想像を、ね、させるようなこと言ったりするわけ。
あ
わかる、ちょっとあんまり良くないけどね。
そうね、う
ん、とかね、まあ、そういうことがあるんで、
うんうんう
ん、まあ、あのリオパラリンピックまであと77日ということで、
はい、
あのもう多分ほぼほぼだんだん決まってきていて、その日本代表選手たちが、この間ラグビーも決まりましたんで、
はい、
もうそうやって気持ちどんどん作っていってるんじゃないかなっていうお話ということですね。
はい、
はい、ということで、長野と、長野とというか、リオパラリンピックまであと77日ということで、皆さん応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
ぶんちゃんのサトリーミュージック。
はい、続いてはぶんちゃんのサトリーミュージックのコーナーです。
来た、
はい、 私今日なんと初めての歌舞伎を見に行きました。
お、いいじゃない。
はい、歌舞伎デビューです。
歌舞伎デビューどうでした？博多座。
博多座で久しぶりに博多座に行ったんですけど、うん、やっぱなんかいいですね、ああいうところでしっかり見るっていうのも。うん、で初めての歌舞伎で眠くなるかなと思ったら意外と眠くならずに、
なるほど、
なんかもう最初から話をし、あの予習してた方が面白く見れるみたいなの聞いてたので、
まあ、ある程度演目を、
はい、その話見てて、
あらすじじゃないけどネットで調べて、
調べて、はい、言ってることとかちょっとよくわからないじゃないですか、あんなに
独特の言い回しとか
そうそうそうそう、なのでまあでも楽しかったですね。でそれですごい気になったのが、結構もうあの1階席はだいたい満席で、私3階席で見たんですけど、うん、で3階席の後ろの方からすごいあの掛け声が聞こえるんですよ。
なりこまやとか。
あ、そうですそうです。なんかそういうのがあるっていうのは聞いてたんですけど、はいはい、初めての歌舞伎で、それがすごい
野望を言うんだよね。
そうなんですよ、ね、でなんかずっと最初の一番最初の演目っていうか、うん、そこではちょっとアカシアアカシアって言うんですよ、うん、なんかしかも声が独特、みんななんかアカシアみたいな、
なるほど、
なんか
高い
吐き捨てるみたいな、
そう、
うん、高い声でちょっと吐き捨てるような感じで短く言うんですよ、うん、多分迷惑にならないようにですかね、なんか
どうなの、そんな違うんじゃない、そういうもんなんじゃないの
そうなんですかね。で
迷惑になるなら言わない方がいいよ
そうですよね。まあでもまあそれはまあ歌舞伎独特のもので、うん、で何だろうと思ってずっとメモ取ってたんですよ、言ってたから、
ね、
なんか何だろうと思って、アカシアっていうのが なんだっけ、ともえもん、
ともえもん、
ともえもんっていう役柄っていうんですかね、野望のことをアカシア、うん、アカシアって赤い石
アカシアさんまさんの赤石、
そうですそうです、でアカシアってアカシア、
アカシア
で叫ぶみたいに、うん、なんかすごいと思って、それなんかだんだんなんか女の人も言うようになったんですよ、ちょっと。でも多分聞こえてる限り3人か4人ぐらいしか言ってないんですよね、
それなんか
博多さんの中で
パッて言えるようになると通やなー
ですよ、ね、
みたいな、
そうそう、え、今のタイミングで言うんだと思ってなんか言いたくなるじゃないですかでもまさか言えるわけもなく、
どうか分かんないしね、
うん、何言ってるかも分かんないですし、だから
なんかいっぱい通ってるとだんだんこう分かってくるんじゃないの、
そうなんですよ ね。でなんかあれを言ってる人たちって、まあ、自由に言えるらしいんですけど、大向こうの会、
大向こうの会、
大向こうっていうんですかね、あ、大向こうっていうらしいんです、あの大きいに向かうって書いて大向こう
へ
でっていう言葉らしいんですよ、そのこうやじゃないです、こういう声かけ、掛け声、
掛け声、
掛け声の、
今俺コールって言いそうな
アイドルみたいな感じになってますね。いや、そう、その、そう、コールって言われるものが、その、お向かいって言って、大向こうの会っていうのがあるらしいんですけど、うん、そういう人たちがなんか結構中心となって言ってて、うん、その3階席の後ろとかから結構言ってる方が多いみたいな感じで。
なんか言う場所も決まってんだろうね、なんとなく。
うん。でなんかもう言う人はもうその4人同時に言ったりとか、1人が言ったらまた次の人が言ったりとかされてて、
そうなの、すごいね、
なんかそれがすごい面白いなと思って、なんかその大向こうの会っていうのがですね、結構スカウトで入れるとかっていうのを聞いて、
スカウト
どうやって入るんだろうと思ったらスカウトらしいんですよ
すごいね、何、うん、スカウトで入るってどういうこと、君声がいいね
あ、でもそんな感じ でちょっとこう普通に歌舞伎見に行くじゃないですかでこうコールを言うじゃないですかそしたらなんかおじさんが君みたいなちょっと入らないみたいな、会長に紹介するよみたいな感じで入って、で勉強会みたいなのもするみたいですよ、そういうの、
その家系的なのとか、なんとかさんの息子さんがなんとかさんでみたいな、
そうとか、こういう時
中村さんでみたいな、市川さんのなんとかさんみたいな、
野号を覚えて、こう野号とコールを覚えてとかじゃないですか。しかもそんなやっぱよく見てないと分かんないですし、遠くから見てそんなすぐ分かるっていうのはもうその歌舞伎の話も分かってないといけないですし、
そうだよ ね,
ね間違えて言いそうじゃないですか、あみたいな、なっちゃう。
なんかあのついこの間ワンピース歌舞伎ってやったでしょ。
あ、合ってましたね。
ワンピースさ、もうみんな知ってるじゃん、はい、ストーリーある程度ね、はい、うんうん、漫画でも見れるからさ、はい、だからあこのシーンがあれだとかって繋がるじゃない、
はい、
結構、
うんうん、
アニメで見てるってすれば、
うんうんうん、
だけど純粋な歌舞伎はストーリーあんまりわかんないもんね。
そうなんですよ、
ね、だからやっぱり予習、うん、
予習してた方がいいんだなと思って。あとはなんかイヤホンみたいな借りて、その聞けるらしいんですよ、そ解説が流れるやつが。
ほうほうほう、
まあ、それちょっと有料なんですけど借りて、あの美術館とかでよくあるやつですね、
あのなんとかの絵の前でこういろいろ聞けるやつね。
なんかあれとか結構借りられてる方も多くて、あそう、うん、
結構僕歌舞伎一度も行ったことないけど、
はい、
結構なんか今聞くだけでも楽しめそうね。
いやそう、初めて行っても結構楽しめるなと思ってて、うんうんうんうん、しかもそうですね、2週間ぐらい前かな、なんか私が好きなお菓子屋さんに行った時に、はい、あるマダムがいて、
あるマダムが、
はい、なんか話してたんですけど、なんか今日も午前中歌舞伎に行って午後も行くんだよねみたいな、そんなに歌舞伎って行くもんなんですかって聞いたら、ストレス発散になるのみたいな。
あるマダム知り合い？
いや、そこのお店の常連さんで。あ、
なるほど、
はい、そうなんですねみたいな言って、でそれを聞いてたのと、あと結構海老蔵さんが最近やっぱりあのテレビで出られてて、
はいはい、
なんかそれで歌舞伎の場面とかを見てて、はいはい、あなんかすごい歌舞伎ちょっと気になってはいた時期だったので、まあ、ちょっと見れてよかったかなとか思ったんですけど、まあ、
なんかねこう、そういう歌舞伎、まあ、梨園とかいうね、
うんうん
う
ん
う
ん、
世界の話から来てる、
はい、
なんか伝統的なこととか多分日常にあるんだろうね。
うん、そうですね。
そっか、うん、まあ、全然関係ないですけど、あの熊取りってあるでしょ。熊取りって顔にこう、
あ、はいはい、あの熊をなぞるやつですね。
そうそうそう、なんか赤とかちょっと黒っぽいので顔が、はいはい、あれのマスクとか売ってますね、フェイスマスクね。
ありますあります、はい、あのパックですよね。
そうそう、羽田で売ってましたね、
うんうん、
ああいう
外国人に結構受けますよね。
だからああいうのでもこうなんか、うん、あこれ歌舞伎行ったかすぐ分かるじゃない、
うんうん、
だから意外に見に行ったことは少ないかもしれないけど、誰しもが知ってる歌舞伎なんだよね。
そうそうそう、しかもやっぱりあのメイクってあの遠くから見ても分かるように、あの役がすごい怒ってる役なんだって分かるように、怒ってるほどあのめっちゃその熊のりがすごかったり赤かったりとかっていうのもすぐ見て分かるようなメイクになってるみたいで、
なん
かあの描き方とかもありましたよ、書き順みたいな、
書き順
書き順みたいな、この前買った雑誌にちょうど載ってたんですよ、特集で
熊取りの書き順が書いてる雑誌
あ、そのファッション誌なんですよ、ファッション誌で
うわ
あって、
もうそこら辺の子が熊取りしててほしいわ
いやでもまあそういうのを見ててすごい気になってたのもあったので、でそれなんか片岡幸太郎さんっていう方ご存知ですか。なんか白い巨頭とかにも出てる方らしくて、でその、はい、方の楽屋に遊びに行けて、
おーすごい、
はい、メイクしてないところを見たんですけ ど,
なるほど、
かっこよかったですやっぱり、
は
い、肌荒れないんですかって聞いたら、
そんなこと
やっぱりああいうね、そのおしろいですごい塗ってるから、
あれなんじゃない、なんか伝統的なおしろいのそういうやつじゃない。
いやでもでも昔ながらのそのおしろいだと思いますよ、普通のおしろいって。
だから多分こうならないんじゃないの、逆に。
あ、
天然なんとかみたいなのできて、
あでもそうかもしれないですね、変な成分は入ってないかもしれないんですけど、でも普通のファンデーションは肌の中に浸透していってしまうらしいんですよね、どうしても。おしろいはでも顔の表面だけだから、その浸透することはないけど、何回も落としては塗ってっていうするから油分が取れるから保湿が重要っていうのを教えていただきました。あ、やっぱ
何事も保湿よね。なんなんだよ。俺が保湿よねとか言ってる場合じゃないよ。
いやまあまあそういう歌舞伎ごっこするときには
分かった。じゃあ歌舞伎ごっこするときは保湿を大事よって言ってやります。はい、
やってみてください。で今日の曲はですね。はい、その海老蔵さんの、その、あの小林真央さんの、あのニュースがあったじゃないですか、はい、でその会見の中でなんかライオンハートが出てきたんですよ、曲の。ほうほうほう、っていうのもそのライオンハートの中の歌詞になんか子供が生まれたらあなたが2番目に世界で2番目に大切だと伝えようみたいなことがあって、うんうんうん、奥さんを1番、
うん、なるほど、
愛してるよっていう歌詞らしい、歌詞らしいんですけど、うん、まあ、そういったものだみたいな感じに海老蔵さんが言ってて、なんか いいなみたいな。
いいじゃん。
ちょっと外国っぽいなと思って。外国？なんか外国の家族って結構なんか奥さんが一番大事とかが多いらしいんですよ。その、ね、結構子供中心になるじゃないですか、やっぱり家族になると。うん、だからあいいなと思って、
っ
改めてそう聞いたらいいなと思ったんで、ちょっとそれにしようかなと、はい、思いました。では聞いてください、スマップでライオンハートです。